秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんはジビエを食べたことがありますか？ジビエって何だろう。中にはそう思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。ジビエとはフランス語で野生の鳥や動物の食肉を意味する言葉で、フランス料理などでジビエを使ったお料理がよく提供されているんですよ。最近は国産のジビエが積極的に活用されるようになって、これまでよりも手軽に食べられるようになってきているそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、ジビエを知って美味しく食べよう。ゲストにお迎えしたのは、農林水産省農村環境課鳥獣対策室長、田中健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さん、ジビエと聞いてもよく知らないという方も多いのではないかと思うんですが、古くから日本の郷土料理として親しまれているイノシシ鍋などはジビエと言えるんでしょうか？
そうですね、イノシシ鍋に使われる食肉は地元の漁師さんが罠をかけて捕獲し、ジビエ専用の施設で食肉に処理され提供されているんですよ。秋元さんはボタン鍋とも言われるイノシシ鍋を食べたことはありますか？
実は食べたいんですけど、食べたことないんですよ。どんな味がするんだろう。
イノシシ鍋は美味しいし、体が温まるし、体にもいいと言われてるんですよ。こうしたジビエに対して、中には独特の匂いがしそう、衛生面が心配などマイナスなイメージを持っている方も少なくないようです。
それはもったいないですよね。
そうですね、でも近年は衛生管理をはじめ、ジビエを美味しく食べられるようさまざまな取り組みが進められているんです。そこで今日は番組をお聞きの皆さんに少しでも良さを感じてもらえるよう、ジビエの素晴らしさについて詳しくお話をさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、ジビエをもっと活用しよう。チェック2、万全な衛生管理と流通。チェック3、全国で広がるジビエ。今日はこの3つのチェック項目からジビエを紐解いていきます。ではチェック1、ジビエをもっと活用しよう。これはどういったことでしょうか？
はい、秋元さんは鳥獣と呼ばれる野生の鳥や動物に農作物が荒らされているという話を聞いたことがありませんか？
はい、鹿やイノシシが田んぼや畑を荒らして収穫前の農作物を食べてしまうことがあるんですよね。
そうなんです、そうした農作物の被害額は年間でなんと176億円にも及びます。被害をもたらすのは主に鹿、イノシシ、カラスで、鹿に至っては森林も荒らしてしまい、それによって植物が育たず土壌が流出するなどの被害も出ています。
丹精込めて育てた農作物を食べられてしまうのはちょっとたまりませんよね。
はい、こうした鳥獣による被害は農業を営む方々の仕事への意欲を奪い、結果として耕作されない土地や農家を辞めてしまう方を増やしてしまうことにもつながっています。
被害額として数字に現れる以上に深刻な影響を及ぼしているんですね。
そこで鳥獣被害を防止するために野生鳥獣の捕獲を行っていますが、食肉として利用されているのはわずか1割ほどなんです。
それだけしか利用されてないんですか？その他の9割はどのようにされてるんですか？
なんと9割が廃棄処理されているんです。廃棄処理するにも手間やコストがかかりますから、これも非常に厄介なことなんです。漁師さんも無駄な殺生はしたくないと思っていますし、ジビエとしてもっとうまく活用すれば地域の活性化にもつながりますよね。
ジビエを使った新しいメニューを開発してレストランなどで提供すれば、それを目当てに人が集まって地域が潤いそうですよね。
そうですね、
うん、
またハムやソーセージなど加工食品を作って全国に流通させれば、多くの方が手軽にジビエ料理を味わうこともできるようになって、一石二鳥です。
うん、確かにそうですね。そもそもジビエは食肉としてこうとっても優秀なお肉なんですよね。
そうなんです、
うん、
鹿肉は牛肉と比べてカロリーが半分以下なのに、タンパク質、鉄分、ビタミンが多いですし、イノシシ肉は豚肉と比べて鉄分が4倍、ビタミン B12 は3倍も多いんです。
カロリーが半分で栄養もたくさんあるんですね。それを聞いたら私もたくさん食べたいと思いますね。
そうですよね。そこで政府ではもっと皆さんにジビエについて知っていただき、さらなる需要の拡大のため様々な取り組みを行っているところなんです。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は実際どのような取り組みが行われているのか伺っていきます。引き続きお付き合いください。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週はジビエを知って美味しく食べようというテーマで、農林水産省農村環境課鳥獣対策室長田中健一さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、万全な衛生管理と流通。田中さん、そもそもジビエはどのように流通しているんでしょうか。
飼料者による捕獲に始まって、運搬、食肉処理、加工、調理および販売、そして消費者へという流れです、
うん、
国では平成26年の鳥獣保護法の改正を受け、今後野生鳥獣の捕獲数が増加し、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加することが見込まれることから、うん、平成26年11月に野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針、いわゆるガイドラインが設けられました。
ガイドラインには何が示されているんですか。
捕獲後の個体は速やかに処理施設へ搬入する、捕獲した野生鳥獣に病気がないかなどの確認、また調理する際は中心部の温度が摂氏75度で1分以上加熱するなど、
うん、
捕獲の現場から調理に至る細かなところまで示されています。
そんなに細かく示されているんですね。
そうなんです、
うん、
また飲食店でジビエを取り扱う際には価格が高いとか、うん、安定した量を確保できるかという課題もあります、
はい、
そこで政府ではしっかりとした衛生管理のもと、ビジネスとして持続できる安全で良質なジビエの提供を実現するために、平成30年度に捕獲から運搬、処理加工がしっかりとつながったモデル地区を整備して、平成31年度にジビエの利用量を倍増させる目標を立てています、
うん、モデル地区では具体的にどのようなことを進めていくんでしょうか。
ジビエに関するビジネスを担う人材の育成や食肉利用の専門家による講習会の開催、
うん、
処理加工施設や在庫管理に必要な冷凍施設の整備など進めてまいります。またジビエの全国的な需要拡大に向けたマスメディア等を活用したジビエプロモーションも進めてまいります、
うん、
さらに処理加工施設での衛生管理がしっかりと守られていることを審査する認証制度の検討も進めています。捕獲から消費まであらゆる段階において積極的な取り組みを行います。実際全国でジビエの需要拡大に向けた取り組みはすでに始まっているんです。
ではチェック3、全国で広がるジビエ。今地方で進められているジビエに関する取り組みを教えてください。
はい、鳥取県の若桜町では地域のハンターが捕獲した鹿を精肉に加工し、
うん、
ブロック肉やスライス肉を地元スーパーや道の駅で販売しています。また学校給食にも提供して食育にも取り組んでいます、
うん、
さらに都内のフレンチレストランなどでも召し上がることができるんですよ。
それは子どもたちにも、まあ、ジビエの美味しさなどを知ってもらういい機会になりますね。
京都府京丹波町の企業では、大手百貨店において平成29年4月にジビエを再次販売したところ、好評だったため7月から常設販売を開始しました。販売商品は鹿イノシシの精肉からカレー、ソーセージ、まんじゅうなどの加工品まで豊富な品揃えとなっています。
大手百貨店でも販売が始まってるんですね。ジビエがカレーやソーセージなどに加工されると、また手軽に食べられますし、ジビエを食べた経験がない方は試しやすいかもしれませんね。他にはどんな取り組みがあるんでしょうか。
熊本県の熊本ジビエ研究会では、全国で初めて調理師専門学校でジビエの解体調理の授業を正式カリキュラムに採用したほか、流通体制の整備や衛生管理技術の向上など、ジビエの産業化に向け積極的に取り組んでいます。
調理師専門学校でもそのような取り組みが始まってるんですね。
また東京湾アクアラインの海ホタルでは、愛知県産の鹿肉を使用したジビエバーガーを販売しています。順調に販売数を伸ばし、当初の販売予定数を1ヶ月も早く終了するほどの人気があり、昨年12月26日から追加販売されています。
海ホタルでもジビエバーガーが食べられるんですね。私も食べに行ってみようかな。
その他の地域でも、はい、ジビエを積極的に活用した取り組みが進められています。
いろいろな活用方法があるんですね。ただ捨ててしまうなんてやっぱりもったいないですね。
はい、ジビエは有効に活用すれば地域の活性化にもつながります。またジビエを日常的な食材として普及していくことも目的に、ジビエ料理コンテストを開催し、入賞したレシピを農林水産省ホームページやクックパッドにある農林水産省のキッチンでも掲載しています。今年度も第2回ジビエ料理コンテストを2月15日に開催します。今回は給食アイデア料理部門を開始し、幅広い層への普及を図ってまいります。ぜひ皆さんも興味を持って召し上がってみてください。
今日のゲストは農林水産省の田中健一さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
これまで年金を受け取るためには25年以上保険料を納めていることが必要でしたが、昨年8月からこの期間が10年に短縮されました。年金の加入期間が10年に満たなくても、例えば海外に住んでいた期間などを加えることができたり、これから保険料を納めることで10年を満たすケースもあります。今回年金の加入期間が10年に満たない方を対象にお知らせのハガキを順次発送しています。受け取られた方は年金の加入期間に追加できる期間がないかなどよくご確認ください。なお、日本年金機構の職員が電話で口座番号を聞いたり手数料を求めたりすることは一切ありません。不審な電話にはご注意ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週はジビエを知って美味しく食べようというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、ジビエとはフランス語で野生の鳥や動物の食肉を意味する言葉です。ジビエを使ったお料理はフランス料理などでよく提供されていますが、イノシシ鍋など古くから地域に伝わる郷土料理もジビエの一つです。しかも牛や豚などの食肉と比べて栄養価の高い食材です。おさらいに、野生の鳥や動物による農作物の被害が深刻化し捕獲が進められていますが、9割が廃棄され、ジビエとして有効活用されているのはわずか1割程度でしかありません。廃棄にも 手間やコストがかかるため、ジビエへの積極的な活用を進め、地域の活性化につながるように取り組みが進められています。政府では安全で良質なジビエの提供を実現し、ビジネスとして持続できるモデル地区を整備して、平成31年度にジビエの利用量を倍増させる目標を立てています。おさらい3、全国では加工食品の開発、学校給食への利用、大手百貨店での販売などジビエの需要拡大に向けた取り組みが始まっています。今後もますます広がっていく予定です。ぜひジビエに関心を持ってみてください。今日いろいろお話を伺って、私実は熊のお肉をいただいたことがあるんですが、しっかりと処理されていると臭みもなくて柔らかくて食べやすかったんですね。また鹿肉やイノシシ肉の低カロリーである部分であったり、鉄分やビタミン B12 など栄養面にもね、ちょっと惹かれますね。機会があったらぜひ食べてみたいと思います。来週は地方創生についてのお話です。多くの自治体や民間の事業者は、子育てをしやすい環境を整えたり、地域の特色を生かした先進的な事業を展開していて、私たちのビジネスの参考になる取り組みがたくさんあります。そうした取り組みをご紹介しつつ、自分も地域を活性化する担い手になって活躍したい、そんな思いがある方にぜひおすすめしたい地方創生カレッジなどもご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。